こんにちは、こんばんは。なるほどラジオのお時間です。現在、なるほどラジオでは出演者を募集しています。投稿された記事について語りたい方や、世界、日本の情勢について語りたい方、何でも構いません。記事に投稿してくれた方でも、くれてない方でも大丈夫です。ぜひ、出演したい方はコメント欄にて、よろしくお願いします。はい。ということで。
さて、はい。今日は何についてやるんでしょうか。
その前にどうですか、最近は。
最近です。最近ですか。
はい。調子
最
は。
近はね、調子、まあ健康は健康そのものですよ。そういう意味ではね。ただし、こう、今、やっぱ野球人気じゃないですか。ます、ワールドベースボールクラシック。で、結構まあ、それ、まあ、日本が今強いっていうのもあるし、まあサッカーとかも日本は人気じゃないですか。前からちょっとなんか謎だなっていうか、ある種の不愉快感を感じていたのがあって、ああいうのってつけると必ず、結成すると必ずメディアはこう、例えば、なんだろう。日本チーム、ただの中、いや、あの、日本の、なんて言うんだろう。選出されたプロチームってなんだ。ああいうのは。
選
名
抜？
前忘れたけど。え？
選抜？国の代表？
選抜とか代表とかね。日本代表チームとかって言わないんですよ。言ってますか？冠詞？冠詞というか、枕言葉みたいなのつけるわけですよ。
もう日の丸日本でしょ。
野球だったら何だか知ってます？今の。
なんとかジャパン。なんとかジャパン。
そう。侍ジャパンなんですよ。
ああ、いいじゃないですか。
侍つけるんですよね。それしかもさ、こう最初メディアが出やすいにさ、まあ WBC、ワールドベースボールクラシックってのができて、その要するに日本代表選抜みたいなのが、消されたらすぐこういうの、でも昔はそこまでつけてなかった気がするけどな、こう、まず絶対つけるわけですよ。バレーボールみたいな、なんかなぜか龍神日本なわけですよ。龍神関係ないですよね、全くね、しかもね。とかね、サッカーもあると思うんだけど。あれも侍かな？ なんかね、自分はあそこの中ね、あんまり好きじゃないです。
なんか女子サッカーは大和なでしこじゃなかったでしたっけ？
そう。女子サッカー山田さんしかあったかもしれない。
まあでも、やっぱり日本のアイデンティティが、こう、侍だっていうのは、いいですよ。忍者っていう、
忍
こう
者
あ
ね。
るじゃないですか。忍者、日本だとね、厳しい、ちょっと、いや、何、あの、海外って、日本って忍者のイメージがめちゃくちゃ強いんですよね。
知ってます、
で、
忍者。
ウルヴァリン？
え？
リース
ウ
の
ル
何
バリ
個目かは確か日本に来てなんか忍者と戦うし、クリス
ン。
トファー・ノーランのダークナイト？
ダークナイトもそうですね。
あれも忍者でしょ？で、ジョン・ウィックの3に出てくる日本のやつも忍者なんですよ。で、なんかね、ちょっとね、ちょっと笑っちゃいますよね、そういう使われ方って。
なんか、スターウォーズだと侍じゃないですか？
いや、あれは武士でしょ？どっちかっていうと。
侍と武士の違いがあるんですか？
あ、え、侍？あ、ごめんごめん、侍でしょって言った。ごめんごめん。忍者でしょって言ったかと思った。ごめんごめん。
あ、侍、そうそうそう、ごめん。
侍、そうそう。あれ侍ですよ。だから、ちょっと昔の方だと、なんか
い
そう
や、あ
い
れ
う。
はね、そのね、ちょっと昔は多分黒沢明の影響だと思うんですよね。
そうそう
イメー
そう
ジ
そう。
が。だから武士が多いんだと思うんだけど。
そうそう。だ
まあ
け
で
ど、
も、ノーランも黒沢好きかもしんないけど。
そういうのなくなっちゃって、なんか日本、で、あの人たち、みんな日本好きなんですよね。ノーランも日本好きでしょ？
そうだ
で、
ろう
ジョン・ウ
ね。
ィック作ってる人たちも、あとはだから、まあ、それって、マトリックスとかね、あの人たちも日本好きじゃないですか。
そうだよね。あれもそうだよ。そう聞くよね。
で、最近亡くなったアクション俳優の、なんだっけ、なんとかって人をすごい崇めてて、日本人の、アクションの聖地だってことになってるんですけど、そういう人たちが出してくる、出してくる、なんかイメージは忍者なんですよ。 だから海外から見ると武士よりもね、こう忍者の方が強いんじゃないかとすらね、こう、
なるほどね、
思っちゃいますけど、まあ、自己規定メンタリティは侍だっていうことで、僕はちょっと安心しました。
なるほどね。
逆に。いや、いいんじゃないですか、侍。だって他になんか何がある、ちょっとじゃあ何があるんですか？
いや、というか、でも侍はわかるんですよ。あの、剣が多分、バットなんですよね。
うん。
っていう、こう、類似性を見つけて侍なんですよ、
ね。ああ、なるほどね。うん。
そうそうそう。例えば、他に何があるかというと、
うん。まあ、いろいろ考えられますよね。
相性ですね。相性。
日の譲る国、日本とか、日本とか。
だからそのバレーボールは、まあ、龍神なのかな。で、ね、いろいろあるらしくて、水泳は飛び魚ジャパン。
あ、まあ、なんか。
競泳が飛び魚ジャパン。
うん。
とか、水球ってあるじゃないですか。
うん。
あれはポセイドンジャパンって言われることがあるらしいです。
あ、だからまあ、一応そのイメージに合わせて言ってるっていうことなんですね。
そうですね、そうですね。
うん。あんまりそこに、こう、なんていうか、国のアイデンティティみたいなのをかけて。
あ、でも、サッカーはサムライブルーですから、これはこう、アイデンティティっぽいですよね。
そうです。
サムライ関係ないでしょ。
うん、サムライ関係ない。まあ、うん、僕も本当に見ないんで、いや、なんか、どっちでもいいかなって思っちゃいますね。
ああ。
何がついててももういいんじゃないかな、みたいな。
あ、でもね、男子ホッケーもサムライジャパンらしいですよ。
ああ、じゃあちょっと侍率高いですね。
侍率やっぱ高い。侍率がやっぱちょっと、こう高いのが分かってきました。はい。
今の若い人でもさ、その、成田悠介さんが炎上した時には、こう集団自決っていうわけですよ。
はいはいはい。
で、それのイメージってなんかちょっと武士っぽいんですよね。自決。だから沖縄って、
ね、
そう、沖縄、そうそう、集団が多分あれって、なんかこう武士として、まあ潔く亡くなるんだみたいなイメージで、
うん、
あ、なるほど、と。自分の中にそんな武士とかって考えたことないから、あ、その若い世代でもそういうこと言う人いるんだと思ってですね。
まあ意外とアイデンティティがね。
そう。
武士。
で、あの人最近、何かの、あ、これ言ったかな？言ってないかな？まあ、なんか最近なんか何かの、東京のなんか、なんかの学校の卒業式に、公演で呼ばれていて、そこでこう、世に出るために、新しいアイディアを出すために3つ大事なことがあるって、こう、語っていて、で、1つが、幼児性、幼児、赤ちゃん、子供性、で、2つ目が異国性、で、異国性、異なる国。
はいはいはいはい。
で、三つ目が武士性だって言うんですよ。で、なんかここら辺ちょっとあんまり、実は繋がってないんだと思うんだけど、まあ一個目っていうのが幼児性で、幼児性のエピソードっていうのは裸の王様。だから、その子供からしか、裸だよってこう指摘できないわけじゃないですか。
そうだね。
で、そういうのをエピソード出しながら、ここに、そういうのがあると。新たな視点が出てくると。で、もう一つの異国性っていうのは、例えばガーシーみたいなもので、まあ、外にいるからこそ、いや、これはおかしいんじゃないかって正しく言えると。だから多分、彼の頭の中ではひろゆきとガーシーみたいなイメージだと思うんですけど、
そうだね、
でも、この二つは、うまくいかないんじゃないかと思うと。で、それなぜかというと、どちらにしろ、その内部じゃなくて外部から指摘しているから、ともすれば、なんていうんですかね、霊障主義的な、つまりこう、指摘だけして、まあ、正しいことは言ってるんだけど、結局内部にいないから変える必要がないと。で、
なるほど。
で、三つ目、そこで出てくるのは三つ目で、
うん、
そこの武士性っていうのは何かっていうと、自分でね、こう、作ったものを壊すんだと。いう精神らしいんですよ。
破壊しようぞみたいな。
そう。で、これの、多分これはだから炎上した集団自決について、いやいや、自分はこういう意味で言ったんだっていうことを、まあ、後々こう説明するためにね、 講演してるっていう、ちょっとまあ、メタ的なあれだと思うんだけれども、そこで言ってるエピソードっていうのは、その戦後の GHQ がこう来た時に財閥を解体させるって言ったんですよ。で、その時になんか渋沢栄一の孫か渋沢栄一かなんかが、その GHQ にこう交渉、まあ、アメをこう見せられてですね、お前のところになんかいいことしてくれれば、お前らだけは潰さないでやるよってこう言われたらしいんですよ。そしたら、まあ、渋沢栄一か渋沢栄一の孫が、なんかその、いやいや、自分は潰していいよと。
うん。
だから、別にあなたたちの要求は飲まないし、自分たちは、財閥は解体されていいって言って、結局財閥は解体されたらしいんですよ。
ほんほんほん。
この時に、自分のことをニコボツだって言ったらしいね。ニコボツ。ニコボツってニコニコしながら没落するって意味らしいんですよ。で、これが、成田氏が言うところの武士性らしくて、つまり自分たちが築き上げたものを、そのままニコニコしながら、破壊していくんだと。
で、
結局、世の中に新しいことやってるっていうのは別に名前が売れた人じゃなくて、そうやって、なんていうかな、自分から作ったものを自分で破壊できるような、つまりそう、凝り固まっていかないような精神性なんじゃないかと。だから、こう、見えてないところにいっぱいいるんじゃないかということを言っていて、皆さんもニコニコしながら没落していきましょうというね、話をしていたんだけれども、ここでも出てくるのが武士なんですよ。武士性。
まあ、しかも武士性、なんか武士性って一般的なイメージちょっと違うもんね、なんかね。
ちょっと違う、ちょっと違う。うん。
それを武士って言っちゃうところに何かこう日本のアイデンティティじゃないけど。
そうそうそう。で、まあそういうふうにですね、いろんなところでこう武士っていうね、単語はね、乱用されていて、成田氏のね、あれもね、結構良かったんですけどね、実は。その後編自体は。ぜひ聞いてみてください。
それは何、どっかの大学の卒業式の講演会？
多分ね、専門学校、なんかアート系なんだと思うんですよね。で、高校でなんかね、カタカナのね、学校だった気がする。
しかも高校ですか？
高校か専門学校か、みたいな、大学なのかな？ちょっとよくわかんないな。うん。
なるほどね。
うん。
そういうのもあったんですか。まあ、これは最近のニュースですか。
最近はそういう感じですね。じゃあ、本日の、
本題に
行きたいというところなんですが、
はい、
今日は急遽、大江健三郎さんが亡くなってしまったために、ご冥福を祈りつつ、まあ、大江健三郎について語ろうかなと。思います。
はいはいはい。大江さん亡くなりましたね、ニュースで。
うん、88歳？あー。老衰
歳ですか。
老衰だって書いてあったね。
あー、そうなんだ。
うん。やっぱりあの人ってすごい、アル中でしょ？で、書くのすごく辛いけど、まあ、アル中になりながらずっと書いてる人です、
ね。いや、初めて聞いたぞ。アル中なの？
確かアル中だったと思う。なんか、その、右翼に、こう、すごい、こう、怒られて、なんか襲撃とかされて、多分編集者とかなんか亡くなったりしてないかな。まあ、なんかすごいやられた時に、アル中になったんだと思う。で、それ以降は確かアル中なんじゃないですか、ずっと。最近なんか飲むのやめたとかなんか、とか、なんかそういう話じゃなかったかな。ちょっと性格じゃないかもしれないけど、アル中になったのは確かだと思う。で、そうね、やっぱり、ちょっとネットにも出てたけど、昔やっぱりこう、なんですか、江藤淳とこう、石原慎太郎と誰かと、石高会、うん、なんとか県と、大江がこう、座談会みたいなのしてるのあったけど、やっぱりそういう人たち、まあみんな亡くなっちゃってますからね、なんていうか。
確かにね、まあ88も結構いい歳だからね。
そうね。
まあ、最後の最後、亡くなっ、まあ、もう、最近はでも、書いてなかったもんね。小説はね。
そうね。まあ、すごい人ですよね。なんか、
日本で二人目の、その、ね。二人目の、
ノベル賞ね。
ノベル賞。
うん。
ということで、最後の長編が、 インレイトスタイルの観光78歳。だから、78歳が最後だから、まあ、それから10年間、まあ、わかんない。ちょっとしたエッセイみたいなのが書いたのかもしれないけど。まあ、書いてないってことなんだね。
そうですね。何か、思い出、深い作品とかありますか？
まあ、僕はそんな、なんかこう、好んで読む人じゃなかったんでね、思えばね。だから、初期の作品しか読んだことないですよ、あんまり。23歳じゃなくて、高賞受賞作、飼育など、初期作品から伝わるのは、米軍占領下での屈辱の閉塞感って記事に書いてありますけど、ここら辺ですね、初期作品の短編ですね、よく読んでたのは。飼育、なんだっけ。
死者のおごり。
死者のおごりのところら辺はね、いや、あーって思いましたよ。読みながら。これがこう、なんていうの、うまいっていうか、才能のある人の文体なのかみたいな。なんかはっきりとこうある種の力強さというか、文章の、が伝わるんですよね、初期作品特に。宇宙飛行機になってくるとちょっと意味がわかんなくなってきて、これはもう本当に人の好みによってなんかこう全然なんかね、分かれてしまうけど。飼育とか、死者の森とか、なんかすごい、なんていうか、なんていうの、不気味だといえば、不気味というかまあ、そういう暗い側面を残した力強い文体だったっていう印象ですね。
確かにね。そう、僕もなんか似たような印象。変な感じ使いますよね。大江って。
体。そう、まあ、大変とかも変ですね。
なんかすごい勉強家だったらしいですよね。なんか一つのことについ
て。知らないんだよね。大江って。まあもちろん広島のとかそういうのは知ってますけど。ただちょっと後期の作品はあんまり。
後期はね、子供？
子供は、まあ、主人公じゃないけど、
知的な、
息子だよね、息子、知的障害の主なる息子を題材とした。
息子名前ない、光くんだっけ？なんだっけ？
光くん？光だね。光だった、光だって。
とか、ですよね。まあ、やっぱり僕は、あれがすごい印象的ですよ。セブンティーン、だっけ。
ああ、なんかそんなのありますね。
性的人間。なんかあそこら辺の、あれはすごい記憶に残ってる、ますね。痴漢の話？
はあ。
性的人間は痴漢の話じゃないかな。違ったかな？
セブンティーンは、なんか殺人だね。
あれ？セブンティーン、性的人間、ん？ちょっと待って。痴漢の話があるはずなんですよ。
そう、セブンティーンにある。セブンティーン、性的人間に収録されたんだね。セブンティーンを発表された後。
あ、いや、性的人間も、
性的人間じゃないですか。そこで彼ら乱行を行っていたかと書いてあるから、なんかこう、これなんじゃないですか。
あ、そうか、そうか。性的人間の中に、そうか、そうか。いや、性的人間の前半部も結構すごいんですよ、確か。だから、なんか5人とかで、別荘のところ行って山奥で。そしたら、街の住人が、その窓から見てて、すごい怖い。もう本当文章なのにすごい怖い。おぉ、ゾッとするようなね。話。乱行中にその周りの窓からこう子供が見てて、怖いって思う。で、多分その時で、ね、とりあえず痴漢をする。痴漢をしてる少年を見つけて、なんかこう、で、自分もそういうなんかこう性的にあれな 人だから、なんかこう、
うん、
なんか共闘するんじゃなかったかな。なんかこう、まあ、とりあえずね、僕はそれ多分、すごい若い時に読んでるんだけど、なんかこう、うん、文学って何？痴漢書いていいの？みたいな。
ああ、なるほどね。
そういう衝撃がね、まずなんかすごい怖かったし、ほんと怖いんですよ、その山奥行ってみんなが見てるとかっていうシーンも。なんだけど、その後のこう、痴漢もね、なんかね、否定的に書かないんですよ。なんか普通に、わかるよ、みたいな、その相手の人も。みたいな感じだった記憶があって、もうすごいうろ覚えだけど、いや、文学ってすげえと思って、僕はね、ここら辺の時に、文学ってエロいじゃないですか。エロいの多いじゃないですか。
うん。
やっぱりね、僕ね、文学、エロを開花したのは文学が結構あるんですよ。
なるほどね。
だ当時ね、砂の女？
ああ、砂の女もまあなんかね、そういったシーンありますからね。
はい、あ、はいはい。久しぶりに読み返したんですけど、
うん、
昔ほどはね、来なかったですね。
ああ、まあね、だからまあなんていうか、衝撃だったということだろうね、昔はね。
昔はね、もうすごい覚えてるんだけど、太ももにね、
うん、
こう、女性をこう縛った後に、なんかこう、太ももってなんでこんなエロいんだろうみたいな、なんかそう、なんかこう、神経を絡めたいみたいなことを言うシーンがあって。主人公が。
はは。
これはやばいなとね、思った記憶があって、僕は。で、同時期に、村上春樹の海辺のカフカを読んでるんですよ。
ああ、まあ、海辺のカフカね。はいはいはいはい。
でもさ、すごいさ、やばいシーンがあるじゃないですか。
やばいシーンありますね。
若い人には刺激が強そうな。で、それもすごい明確に覚えてるシーンがあって、なんかこう、夢の中で姉か妹かをこう、犯すシーンがあるじゃないですか。
ああ、あるね、あるね。
あの時になんかこう、なんかダイヤルを回すようにみたいな、なんかそういう文章なかったでしたっけ？
いやー、もうそれは全然覚えてないけど、その夢の中で犯してしまうのはあるんですよね。そういう。
そう、その時なんかこう、胸の、こう、なんかこう、まあ、寝てる間になんか胸を触り始めて、なんか硬いんだ、柔らかいんだとかなんか、なんかすごい硬くなってる、柔らかくなってるとか言いながらなんかこう、なんかこう、ダイヤルを回すみたいな、なんかそういう言い方があって、
うん、
僕はその砂の女の太ももに神経を絡めたいと、そのダイヤルを回すと、この性的人間の、痴漢の話がね、当時もすごいこう衝撃的だったのを記憶しています。
三大なんか性的ショック小説みたいな。
あ、そうですね、そうですね。あれ、ちょっと、ダメですよ、読ませたら若い人に。
いやー、そうか、性の話か。
図書館とかに置かない方がいいと思いますよ、私は。
そういう意味では僕はなんかそういう性的なショックを小説で受けたことないな
ぁ。ああ。いやー、これちょっとみんなに聞いてみたいですね。
確かに。
これぜひ聞いた方は、ね、コメント欄でも何でもいいんで、あ、出演していただいてもいいんで、うん、その小説で性的なあれを覚えた人はどれくらいいるのか、ないしはそのエピソードとかあったら知りたいですけど、ないですか？山子さんは。
多分読んでいると思うんですよ。まあ、海の角読んでるし書いたしね、記事。
うんうんうん。
で、他にも、あるとは思うんだけど、なんかそういうシーンが印象に残ってるっていうのが、経験が、
うん。
ないから、ないんだろうねって思ってしまう。
ああ。まあでもね、多分ね、多いと思うんですよ、世の中には。
はいはいはいはい。
特に、まあ、大江とか、今の現代人で大江とか、安倍公房はわかんないかもしれないけど、村上は多いと思うんですよね。
まあね。
かなり読まれてるし、その、結構、どの話にもあるじゃないですか。だから、そこで、なんだこれみたいな人って。いや、だからそういう意味で、なんかこう、ちょっとね、読ませる、子供が読んでいい本と悪い本っていうのはある 気がしますけどね。
それって読んだの何歳頃ですか？
いや、わかんない。小学校か中学校だと思う。小学校か
中学校。ああ、小中かどっちかでしょ、うん、だから今のね、小学校はね、そういうことだしね、漫画で読んじゃうんですよ。
ああ。
先に。
あ、あともう一つ僕の個人的な話をすれば、僕はその性的なものにこう目覚めるのがすごい遅いんですよ。だから、なんか中学校ぐらいで読んでるかもしれない。だからそんぐらいでも、だから、結構早い人って早いじゃないですか。
あ
なんか、俺は小学校、小4から人、異性のことが好きだったぜ、みたいな。
ああ、いるかもしれない。そういうのも。
幼稚園の頃から恋してたぜ、みたいな人もいるじゃないですか。
うん、
僕はもう全くそういうのなくて、高校とか入ってから、なんか恋とかってそういう何かはもう全くないんで、そういう意味ではすごい遅かったタイプだと思うんですけど、
うん、
だから、まあ、規制ね、小学校ぐらいだと思うんですけどね、規制する。
なるほどね。
うん。そう。
いやー、なんかあったかな？なんかあったっていう記憶がないから全然なんかもうこれに関してはあれなんだけど。なるほどね。まあでも、大江はそういう、大江もそういうなんていうか変な。まあそういう描写は多いですよね、多分ね。
なんかエロチックですよね。
そうそう、エロチックでね、文体とかもね。
まあ、とりあえず体っていうね、字を、身体ってこう一字にして入れるじゃないですか。あれで体って載せるじゃないですか。もうあれがエロいですよね、そのまんま。なんかわかんないけど。字が。あとなんかこう、汗っぽい、なんかこう、なんか、
まあ。確かに汗っぽいっていうのは結構表現として確かに。
すごいですよね、だから、
なんかさ、確かに
王
都、
王
都じゃないわ、記者のおごりとかもさ、なんか女性が出てくるじゃないですか。
女性出てきたっけ？
そう、出てくるんだよ。なんか主人公がいて、その主人公と一緒になんか働こうとしてる、働いてる、なんか、女性がいて、なんかね、それがなんだっけ、妊娠しているんだか、なんか仕事中に生理を起こすんだか、なんか要は倒れるっていうか、なんかできなくなっちゃうみたいなさ。のがあって、なんかそういうのとかもね、ちょっと生々しいですよね。汗っぽいっていうか。
なるほど、ね。
わかんない。俺のイメージとしてはさ、スシャのゴリはだからさ、死体が浮いてるわけじゃん。ふかふかと。
はいはい。
で、それをなんかツンツンつつきながらさ、こう動いていくんだけど、また浮かんでくるわけじゃん。
はいはい。
まあなんかすごいですよね、そういう描写は。
いやー、すごいですよね。しかも、あれ、第一作？
そうそうそう、だから、芥川賞、あ、違う、それは飼育か。まあでも、初期の作品だからね。
まだ東大にいる頃なのかな？
ああ、そうかもしんないね。まあ、それは撮るわな、と思う、あれだけ。なんか、素人でもわかる力の強さっていうさ。まあいい、なんか、好みとかわかるだろうけど、めちゃくちゃ。
でも、まあ、結構、ね、多くの人が、なんかこう、すげーとは思いそうですよね。
そうそうそう、そういう作品だよね。え、こんなの書けんのっていうさ、なんかこう、普通に考えて。どうやったら書けんのっていうさ、なんか言葉の使い方とか、まあ、それも全て込みで。まあ、そんな思い出がなくなってしまうっていう感じなんですけどね。
あとは、我らの時代は良かったですよ。
我らの時代。
作目 ?3 作目中編、長編の。なんかこう、右翼、天皇にこう爆弾投げようとするんだけど、なんかね、女子トイレから投げようとして、でもなんか人が来ちゃって、やべやべってこう隠すんだけど、そこになんかこう、女性の生理のこう、血がついたのが捨ててあって、それで爆弾が取れなくなるんですよ。隠した爆弾が。
取れなくなるっていうのは？
だからそう。女子トイレから投げようとしてるんですよね。天皇が歩いてくるその道に向かって確か。まあ友達なんですけど、それが主人公の。で、なんだけど、その人が来ちゃって、うわ、やべやべって爆弾隠すんですよ。
はいはいはい。
で、その場所が、なんかその、ゴミ捨て場みたいなところで。
なるほどね。
で、その、生理の血がついたのが捨ててあるところに、爆弾も一緒に捨てちゃって、まあ隠しちゃって、で、それを取り出そうとしたら、こう、うわーとか言って、こう、取り出せなくて。でね。
で、じゃあ自爆するやつですよ、それ。
爆発しちゃうんじゃなかった。
そう、なんかその、自爆してしまうんじゃなかった、それ確かそれ。
やっぱ、そういう作品だった気がするよ。
これはすごいですよ。
だからさ、なんかだからさ、応援の難しさってのはさ、結構だからそういう、なんていうかな、まあ、全然だから、ある意味現代とは違うというかさ、まあそういう時代もあったろうけど、天皇がに投げるっていう発想自体がまああまりないじゃないですか、今の人たちには。で、なんか、例えばまあ、光かを題材にした小説とかもさ、まあなんかこう、普通の人にはいまいちピンとこないじゃないですか。だからなんか、こう、難しいところがあるけど、なんだろう、あの文体の強さとかで惹かれていくっていうか、っていう、なんか、そういう作家だったんですかね。
やっぱりこう、まあなんか戦争からはとりあえずこうね、隔絶されて、第三の新人とかの後なんですかね。で、その我らの時代の最後っていうのはもう主張はすごくしっかりしてて、わかりやすくて、とりあえず主人公っていうのはフランスに留学したいんですよ。で、その検証の点、あの、検証論文で、まあ、当たって、フランスに行けることになるんですよ。なんだけど、その友人とかが死んじゃって、友達とかも死んじゃって、で、なんか愛人っていうか、娼婦というか、と、まあ、暮らしてるんだけど、その人が子供ができるかな？なんかが、まあ、なんかこう、いろいろこう、難しくなっていくんですよね、だんだん。で、結局その左翼運動とかにも関わることができず、情熱を持てず、そして、フランスに行くこともやめてしまい、で、友達も失ってしまって、で、自分ってこう、主体的行動ができないと。で、残されたものは自殺しかないんだと。で、自殺しようとするんだけど、それもできないんですよ。で、最後は、偏在する自殺の機会に見張られながら、俺たちは生きていくのだ。これが俺たちの時代だって言って終わるんですよ。
マジかよ。まあまあ完全にこう、ある種の時代論じゃないけどさ。
そうそ
人間論にもなってるわけですね。
う。そうそう。これはね、今読んでも、それのなんか延長線上にいるっていう気すらしますよね。
まあそこでね、武士が登場するわけですか。
ああ、そうね。だから、ま
自殺できない民の理想として。
あ、でも、そうすると結構難しいですよね。つまりこう、
まあ
大江
そう
のこ
難
の
しい
時期
です
から
ね。
続く
確かに。
主体のなさだから。
言ってて、じゃあそれで武士が理想なんですよって言って、いやいやいや、でもそれ50年ぐらいできてないですよ、みたいな。
まあ、成田氏にもそういう批判が言ってますよね。つまり、自分が大人の時にできんのかよっていう。から切りすんだろうみたいです。できんのかよみたいなことを言われてますからね。
いや、そうなんだ。まあまあ、できないでしょ
まあ普通の人は難しいですよね。
う。まあ、できないでしょう。だからまあ、できないから、まあ、できないことはまあ、理想として掲げても、まあ、ちょっと、あれですよね。なんかこう、冷めた視線にはなっちゃいますよね。
そうね。まあ。この機にね、いろいろ読んで、
確かに、この時にちょっと応用を呼びたいっていう感じもありますね。
そうそう、ちょっと、なるほどでも何かできたらいいですよね。
できたらいいし、まず記事が一つもないのが問題です。
そうですね。もう今や多分、なるほどは結構文学界では強いので、多分、投稿し、その、しっかり文章して投稿すれば、結構トップに行きますよね、Google でも。
いけますね。
だから、ね、本当は
で
ね、
も、
学者とかが来てやってくれたらいいんだけど、元日本文学研究者とかがね、ただ、あの人たち前、そんなね、でき、
あなたたち暇なんでやってくれないんです。
いや、逆でしょ。暇ならやって
い
く
や、
れる。
暇だからやってくれないんですよ。忙しい人やってくれますよ。
まあ、そうそうそうそう、難しいで、まあ、我々でやるしかないんだと思うけど、ね、ちょっと読んだらいい感じに日本人の応援理解を深められるようなね、文章をね、投稿していきたいですよ。
応援に関する論考をね、ちょっと私も読んでみたい。読んだらまた読む気になるだろうから、その作品を。
僕も、やっぱり人の文章がすごい読みたくて、 やっぱ自分があんまりこう感想を思いつけないんですよね。
ああ、なるほどね。
見た後に、こう、見てても、あ、なんかこれどうやって言えばいいのみたいな。結局何の映画だったのみたいなことが多いから、基本的にはこう、人に書いてほしいと思ってたんですけど、世の中にネットにルフしてるやつ読むと、あれ自分の方が面白いこと考えてるな、と思うことの方が多いような気もしますね。
なるほどね。まあ、論考サイトっていうのがあんまりないからね、そもそもね。
ああ、まあ確かに確かに。
長い文章でっていうのがあんまりないから、
うん、
そういうのが溜まってるところっての自体が少ないじゃないですか。
リアルサウンド、調べてみて、分かったんですけど、
はい、
日本には、二人いますね。
二人
めちゃくちゃ書いてる人が。
誰ですか？
小野寺圭さん。
ああ、映画のね。
と、はい、前田雄一さん。
前田雄一さん、そうですね。
あの二人は、なんか誰なのか知らないけど、やっぱ書いてるだけあって、ある種の権威はありますね。
まあ、映画批評家、映画評論家と肩書きだったらされる人たちですよね。
うん、そうそう。だからもう、僕見ただけで安心しますもん。その、いるみたいな。一応なんていうか、その、面白いかはまあ別として、変な文章ではないじゃないですか。批評家っていうかなんかそういう人たちなんで。だから、安心しますよね。その映画について論考があると。
確かに。
うん。
まあ、応援ってすごく論じられてるとは思うんだけど、実際専門家にも。
うん。
でもなかなか逆にこう、専門性がないと論じにくいというか。
そうですね。
なんかこう、敬遠されやすいタイプじゃないですか、ああいうなんかこう、ちょっと難しい感じの小説って。
うん
うん。だから、そういうのがネットにあったらいいですけどね、なんか PDF じゃなくて。
そうそう。あとやっぱり、なんて言うんですか、ノーベル賞取ったのも結構、ね、90年代でしたっけ？
まあまあ、遅くなってからだよね。
そうで、やっぱ、まあ、一番盛り上がってた時期というか、すげえみたいな時期、だから、最近どんぐらい論じられてるかですよね。その、だから、なんていうの、今の若い読者に、僕ぐらいの文学、すごく近くない人、距離があるけれども、興味がある人ぐらいが読める手頃な感じで、応援についてこう包括的なこう論というか本があるかと言われると、ちょっと、ないような気もしますよね。詳しくないだけなのかもしれないけど。
だからそこら辺もね、あったらいいよね。
それこそうちで出せばいいんですけどね、それは。
そう。ないんだったらうちで出す。
Kindle 出版で。
まあ、応援の専門家みたいなのはいるだろうからね。
それは絶対いるよね。だから、あとはどれくらい読まれてるかですよね。うちとしては最終的にはね、その一つの、まあ一つか二つぐらいの小説に対して、解説って言ってもまあ、それをなんか、まあ解説みたいなのを Kindle で出版したいわけですけど、
うん、
例えば、走れメロスとか、人間失格を一つ完全に読解解説しますみたいな、出すのがいいと思うんだけど、結構その、読まれてないとね、それは難しいから、応援論とかになっちゃうかもしれないね。でもそうするとね、Kindle よりは分量が上がっちゃって、今度は本の方が良くなっちゃうとか、まあいろいろね、あると思うんですけど。
まあ一作、まあ長編、まあ難しいよね、やっぱりね。確かに。
そうね。まあでもこう世界的な作家なんで、ぜひみんな読んで、私も読みたいなと思います。
そうですね、私も。何がいいですかね、まず読むんだったら。我らの時代じゃなかった。個人的な体験ですかね。経験だ
け。まあ、もう個人的な体験がいいん、個人的な体験、死者のおごりがいいんじゃないですか。一作目。
死者のおごり。まあ、私読んだからさ。
ああ、そういうこと？
そう。
フットボールが一番あれだよね。
文学。ああ、フットボールがね、有名ですよね。
よね。
すごい最新作どうなんですかね。最新作ってか一番最後の作とかはね。
ああ、読みたいですよね。読んでないですね。
読 んな感じなのかっていうのはちょっと、まあ難しいんだよな、とにかく。
そう。
応援っていうのは。
元気がないとなかなかね。
誰か書いてくんねえかな、記事を。マジで。
書いてくれたいですね。
応援って本当わかんない。
うん。まあ、応援は、そう。まあそういう感じで。
うん。
記事が来たらもう一回特集しましょう。
そうですね。てかまあ記事が来たら、もうその人にラジオに出てもらいます。
まあで、出てくれる方ならね。
うん。いや、出てくれるでしょう。
いやー、そうそう。
まあ打診はしますよ、打診は。
みんな、大歓迎なんで、出演してくれたら。そういえば思い出したんですけど、もう一つ喋りたいことがあったんですよ。
はは、何ですか？
最近ネット界隈で、ひろゆき論っていうのがね。
あ、俺も見たよ、なんかそれ。
あ、見ました？どうでした？読みましたか？
ちょっと読んだけど、なんか個人的な感想言わせてもらえば、
うん。
なんか、普通だなと思った。
あ
ー。なんかまあ、当たり前っちゃ当たり前かなっていう、なんかで、最終的には、まあ、ひろゆきっていう存在を批判した感じだったんですよ。ある種の、ああいうあり方を。
うん。
そういう意味では、別にそれはまあ、なんていうか、よくある論調だし、確かにこうまとまってるし、こう、ある種の分析も正しいと思うけど、
うん。
なんかこう、物足りないっていうか、まあ、それはそうだよね、みたいな。
ああ。
そうですね、私は。
なるほど。僕はですね、読み始める前からですね、まあ、どうせ、こう、ひろゆきダメだろというね、論調なのかなと思って読み始めたんですよ。
うん。
だから、まあ、書いてありましたしね、最初からその文句として、分析した結果、いかにひろゆきを真似てはいけないかということを書いてますって書いてあったから、まあ、そういう感じなんだろうなと思って読んだら、僕は目が開かれましたね。
あ、そう？例えばどういうとこ？
驚きました。だから、ひろゆき、だから僕全然ひろゆき知らないから、そんな、なんか追ってなかったから、まずひろゆきがプログラミング思考であって、そして、
あ、プログラミング思考って言われてたね。うん。
そうそう、ひろゆきっていうのが、この、社会をハックするっていう時に誰に向けて言ってるのかって言ったら、その、ある種の弱者層なんですね。
ああ。
だから彼にとって救おうとしてるのは、なんだっけ、コミュ障だったり、引きこもりだったり、鬱の人なんですよ。うん、で、
はいはいはいはい、
でこの時に左翼っていうのはそこに弱者を救うって言うんだけど、それが入ってないって指摘してるわけですよね。
はいはいはいはい、はい。
だから僕はあの論考の、結論とかはなんかむしろ、元からあんま読む気なかったから、し、論も繋がってないと思ったんですけど、
うん。
だけど、その途中の分析の中で、その、ひろゆきが、ある種の左翼とか弱者に対して、手を差し伸べるような人たちが救えてないような弱者を救ってるというか、そこにすごく人気があって、そしてその人たちに、やる処方箋っていうのは、プログラミング思考でいけば、なんていうかな、自分も変えられるし、社会もハックできる、人生をハックできるっていう、そういう思考なんだっていうのは、僕はすごいね、なんかね、あ、だからひろゆきって人気なんだと。
なるほどね。
そして、これに対する回答も、というか、どういうふうにひろゆき的なものと戦っていくかの回答も、うん、結構なんか、近いところまで出てるんじゃないかなと思いました。
近いところまでっていうのは？
つまり、日本人は結構やっぱコミュ障なんですよ、みんな。だからなんでコミュ障を弱者だとみなして、そして人気が出るかって言ったら、多くの日本人がコミュ障だからですよね。まずは。
なるほどね。はいはいはい。
で、それでやっぱり、なんかコミュ障っていいんだと言ってね、パワハラする人もいっぱいいますけど、やっぱり多くの人が悩んでるっていう側面もあって、
はいはいはいはい、
そして人たちが、これまでの、なんていうかな、枠組みでは弱者に認定されてない。もちろんね、社会学的な発想で言ったら、弱者に入ってないわけですよ、そこは。
はいはいはいはい。
なんだけど、別にその弱者っていう定義をもうちょっとこう、なんていうかな、拡張してもいいわけじゃないですか。
そうだね。
やっぱりだからこれなんか、例えば弱者男性とかっていうのも、
うん。
一つですよね。 これは本当の弱者なのか弱者じゃないのかとかね。ただもうちょっとなんていうか柔軟にやって、うん、なんていうかな、その救うみたいな形じゃなくて、だからこれ、結局ね、教会が、こう、人がこう、教会に、貧者が現れた時にパンを与えると。で、これが本当の救いかっていう問題ですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、やっぱそれは救いじゃない。なぜならパンはその日しか、救えないけども、その日は助かるかもしれないけど、明日はダメだと。だから本当は仕事を与えなきゃいけないんだっていう話があるんですよね。
ありますね。
うん。で、それと一緒で、じゃあ弱者だ、弱者だって言ってやった時に、それが本当にその人を救えてるのかと。言ったら、救えてなくて、やっぱりひろゆき的なものが、やっぱ本とかも、どっちかというと 99% と 1% のなんとかとかね。なんていうか自己啓発的なんですよ。
ははは
だから、自分を変えるっていうことによって、その弱者的なものを弱者、だから弱者なんだけど弱者じゃなくなるみたいな。
はははは。
そういう感じに社会と自分を変えていくみたいなイメージが救いになるんだなということが分かったので、そういう道に、もうちょっと考えながら、弱者について考えるっていうのは大事なんじゃないかなと。
なるほどね。
ちょっと思いました。
いやー、なるほど。まあ僕はそこまで深く読んでなかった。確かにそうだな。
あ、だから僕すごい驚いた。あれ、すごいなんていうかな。まあ大したことないだろうと思って読んだんですけど。そしたら、なるほど。いや、だからひろゆきって結構両義的なんですよね。そういう意味では。なんかある時には暖かく見えるんだけど、ある時にはすごく霊障的に見えると。ある時にはなんていうかすごく、なんですかね、なんか、あるじゃないですか。こいつ意外といいやつなのかな、みたいな。
そうそうそうそう。
で、騙されたらと思ったら、今度の時には、なんかこう、沖縄に行って、ですよとかやって、もう袋叩きに会うみたいな。で、この二面性ってのはどっから出てくるかっていうと、やっぱり今までの既存の軸とはやっぱちょっとずれてるんですね。
そう、それはそうだろうね。
うん。
じゃあさ、よくわかんないんだけど、そのさ、いわゆる弱者、そのさっき言った、今まで左翼が扱ってこなかった弱者層に人気があるっていう話じゃないですか。
うん。
たださ、どうなの？ひろゆきってなんか結構、なんか、すげえ、俺のイメージの中では広範囲になんか人気があるっていうか、そういうなんかこう一定層だけにというか、なんかいろいろ人気があるのかなっていう感じだったんだけど。
いや、だから僕の予想では潜在的、コミュ障がいっぱい。
あ、なるほどね。潜在的コミュ障が多すぎてっていうことね。
そうそうそう。弱者じゃないんだけど、か少数じゃないんだけど、
なるほどね。
社会的弱者
みたいな。生まれるんじゃないかっていうような、なんかこう、あれがね。
そうそうそう。
なるほどね。
うん。でもね、やっぱりね、あなた、それってあなたの感想じゃないですかっていう、発言？やっぱりね、思うときありますよ。
まあ、それはね。
そうやって、うん。
うん、
実際あなたの感想でしょみたいなこと多いですよね。
まあ世の中には溢れてますからね。実際あなたの感想でしょみたいなさ。
うん。
なんでそんなこと言ってくんのみたいな。
うん。
でもなんかさ、この論考ではさ、まあ、最終的には、もう最終的なまとめがさ、まあ、なんか現在の地の、日本の地のあり方にもある。新たな情報地に対して人民じゃどう向き合うべきなのか、そして今日のネオリベラルズに対してニューベラルズはどう向き合うべき取り組むべきなのか、それらの点が現在改めて問われているのではないだろうかって話なんだよね。
うん。
で、やっぱこの、今日日本社会が長く低迷を続け、一方で情報社会が飛躍的な発展を見せる中、その極めに多くの若者が、彼のこうした未熟なプログラミング思考、そして安全の情報地に取り込まれてしまっているって言うんだけどさ。
うん。
なんかさ、僕が思うのは、確かに、ね、その未熟だっていうところもあるのかもしれないんだけど。
うん。
なんかこういう今のさ、例えばなんだろう、ひろゆきとか、ガーシーとか、いわゆるなんか未熟？
うん。
だったりとか、なんかその専門性がないところ、人たちがこう、そこに入ってって、まあ、例えばコメンテーターやってみたりとかして、
うん。
人気を博していく。
うん。
ある種の人気を博していくって状況は、 すごいなんか、やっぱ閉塞感と繋がってる気がするんだよね。
はは。
つまり、なんで、いや、もうさ、僕なんていうか、なんでああいうのが、まあ、受けるかって言ったらさ、もうなんかさ、生半可なことじゃダメなんだみたいなさ。
うん。
なんか、そういうイメージがすごくするわけですよ。
うん。
今まで正当にやってきましたと。
うん。
そうしたら何にも変わんなかったじゃねえか、みたいな。
うん、うん。
なんか反転させるためには、ああいうのにかけなきゃいけないんだ、みたいなさ。
うん、うん。
だからそのなんか、例えばあの、今もう、あの NHK 党みたいなのがなんか解体してなんかわかんない48になってたりとかしてますけど。
うん。
なんかなんとか放送されたりしますけど、まあなんか、あれでだからさ、ああいう風に失敗に、ある種の失敗っていうか、まあ失敗なんかわかんない。多分ガーシーにしてもさ、なんか、多分おそらく結構失望したと思うんですよ。その、
うん、
あの、あそこに投票した人は。
うんうん、
あまりにも働かなすぎて。
うん、
でもなんか、ああいうのにかけるしか、なんかこう、道はねえんだって教えてくれたのが、ある種の上の世代っていうか。
え、上の世代っていうの？
いや、つまり、なんかこう、ああいうのはバカにするじゃないですか。じゃあああいうのをバカにするために処方箋として確かに人文値はどう、こう問われているとかって話になるわけじゃないですか。
うん、
その、今までの、なんかやり方、てかなんていうの？あ、成功法じゃないけど、こうなんかこう、正しいことを言っていけば、まあ良くなるんだみたいな。
うん、
なんか、そういう、まあだから、今までやってきたことだよね。
うん、
そういうのを、ひろゆきとかを批判して、まあ、ある種、まっとうな批判をする人たち。
うん。
しかし、こう、まっとうな批判が通じる時代っていうのは、実のところかなり安定した時代だって。
うん。
なんていうか、もう、そういう、だから、つまり、なんかこう、もう後がないんじゃないかっていうね。
うん。
なんかこう、そんなに生半可なく真っ当な批判とかしてる場合でももうないんじゃないかっていうね、感じがしてしまうわけですよね、私としてはね。
いやでも、どうなんですかね。まあ、なんていうか、真っ当な批判なんですかね、これ。
いや、だから真っ当っぽく見えるわけじゃん。
特に最後ら辺とかは。
これ真っ当、だからこれ、今までといつも通りのその、踏襲してるわけじゃん、こういうの。なんかその、つまり、その最後は、新たな条件で人文でどう向かうべきなのかとか、どうするなんかなんていうの、今まで的な最終的な問いなわけじゃん。
うん。
こういうのが出てきてしまったと。で、未熟なプログラミングとかを言ってると、これでは良くないと。まあ、入力なぜ良くないのかちょっとわかんないけど、ちょっと読んでないから。まあ、安出のってことだよね。つまり、まあ、未熟とか、要するに、あんまり知らないのにそんなプログラミングがいいとかって言ったって、うん、まあ、実際はじゃあできないやつもいるじゃないかとか、そういう話でしょ。
うんうん。
まあ、そういう話も含まれてるでしょ。わかんないけど。
うん。
なんか専門性もないのに突っ込んでっていう話じゃないですか。
うん。
なんかだから、こういうのがまあすごく一般的なスタイルですよね。ある種の批判の。
うんうん。
それは多分正しいと。しかし、もういや、それは生ぬるすぎて、なんていうか、何にもこう、そんなこと言ったって変わんなかった。いや、変わっていかないのがもうはや現状になってしまってるので。まあなんか、こういう批判自体には別にもう、なんていうか、それが、何常識というか、その批判の、あまり日常化した期待になってしまって、期待は持てない。
私としてはね、うん、あの、このね、批判が正しくないんだと思うんですよ。
ほう。
だから、その結論が一緒になっちゃうっていうのは、その、これも前の意見と一緒だっていうことじゃないですか、あの、山講師的には。
そうそうそうそう。
僕は、このね、前半の分析、僕がすごい目を引き裂かれた分析から、正しくやっていったら、この後半の結論はおかしいと思うんですよ。
あ、なるほどね、そもそもね。
だから、その、正しい指摘が溢れてるけど、それが生ぬるいんじゃなくて、僕はこれが正しい指摘じゃないと思うんですよね。
なるほどね。え、じゃあ実際は何、どういう、まあ、ひろゆき肯定ってことなんですか、何ですか。
だから、いや、肯定じゃなくて、やっぱりいいところがあるんだと。
あ、なるほどね。
で、だって、これは、その、最後とかも結構無茶苦茶でね、差別的な思考が増幅するんだと、一つは。そしてもう一つは陰謀論的な思考が増幅するんだと。でももうほとんど、ひろゆきの喋り方じゃなくて、ひろゆきの執事の話なんですよ、それは。二茶作ったからなんですよ。で、
あ、なるほど、
それってもう批判、なんならここから書き始めたんじゃないかとね、 思わせてくるような結論なんですよね。だって、その前で、その、ひろゆきが向いてる弱者の話を解消しなきゃいけないはずじゃないですか、本当は。そこが、そんだけ求められてるんだから。だから僕はどっちかっていうと、この人たちの、なんていうかな、理論が、理論とか抽象度が弱いんだと思いますよ。
なるほどね。単純にね。
うん。でも、分析が面白いと思った。
思考がそもそも追いついてないと。
うん、そうそう。だから、
僕は何て言うか。現象に対して、ある種のいい面があるっていうのを導いたのに、なぜか最終的にはそこを全く回収せずに、なんか、ひろゆきの出自の話になり、単純ななんか、そうそうなんかこう、二ちゃん作ったから悪いみたいな、なんか多くわかんない結論になってるって。
そう。なんか二ちゃんとか五ちゃん作って、やっぱりその神話的なんだって。いや、それ神話的でしょ。でもトートロジーじゃないみたいな。二ちゃんを作ったひろゆきは、陰謀論、二ちゃんを作ったがために陰謀論的であるみたいな。でももう、それ、なんか二ちゃん、いや、それこそひろゆきのありますよね。その二ちゃんがなんとかしたんじゃないかってこう、古谷がこう指摘したら、あそこで差別が、なんとかしたんじゃないかって時には、それってあなたの感想ですよねってこう最初に言ったやつ。それに近い、なんていうか、こう、決めてかかってる感じがあるわけですよ。で、その、さっきの山子氏の指摘だとですね、その、やっぱりその、なんていうんですか、ある種の団体が今までと同じ言葉を使いながら正しいことを言ってると。でもそれじゃ生ぬるいから、例えばひろゆき、例えば落合、例えば成田、とか、まあ、そういう人たちの、なんていうかな、ちょある種過激な発言の方に、が求められてるし、そんぐらい閉塞感があるし、そしてそうじゃないと人は動かせないんじゃないかって話じゃないですか。
まあまあ、だった、うん、そう、そんな感じ、そんな感じ。
でも、そうするとですよ。じゃあ学者が、学者とかその知識がある人たちがそっちに行けばいいのかっていうと、うん、そうじゃないと思うんですよ。
はあ、
つまり、ひろゆきみたいになればいいのかと、学者が。先導すればいいのかと。実際いるわけですよね。なんていうか、佐々木中とか。うん。
なるほど。
佐々木中とかなんかすごいこう、暴言吐く人とかね、白井荘とか。
うん。
なんかいるじゃないですか。白井さん兄弟の。で、やっぱり僕はどっちかっていうと、もっとこう、正しく、もうちょっと深く抽象度を上げて、もっと深く考えて、現実を見るのが、まあ、ある程度知識がある人の義務なんじゃないかとね。
まあ、だから現実から目を背けるなと。
そう。これ現実から目を背けてる感じがあります。そうです。
そういうこと。いや、まあ、なんかそうだよね。だからさ、そう。それはわかる。なんかこう、いや、もうちょっとなんかこう、公平にね、やるべきなんじゃないっていうね。公平にっていうか、だからさ、真剣に考えるべきなんじゃないってことだよね。
うん。そう思いますね。
なんか、広い域だからダメみたいなところが、まず前提としてあって考えてもしょうがないわけですよ。
うん。そう思います。
自分でもいい面も語ってるわけだから、ある意味。
うん。
もうちょっと抽象度を上げて語っていかないとっていうか。
そのぐらいしかやることないしね。
そうだ。
人は抽象度上げるぐらいしか、なんていうか。
いやー、だからね、いや、わかんないっすよ、世の中マジで、本当に。でも、例えば、そういう現象が起こったことが、なんか自分は、
うん。
なんか悪いとは思ってなくて、
うん。
なんか、要するに、なんかが変わるって時は、まあ、結構複雑なわけですよ。
うん、うん。
つまり、まあ、変なことが起こってしか変わらないわけですよ。で、その変わる方向がどこ行くかってのはやっぱり、なんて決められないわけですよね。
うんうん。
だからある種の変革なんてのは博打なわけじゃないですか。
うん。
だからまあ、しょうがないっちゃしょうがないですよね。変えたいんだったら。うんうん、
そうね。いやー、これはだから広く、いやだからまあ、日本社会をどう変えるかとかっていう話でもあるじゃないですか。
うん。
てか、我々っていうか若い世代がどう変えていくかっていう話があったときに、僕はだからこう3つ必要だと思うんですよ。で、1つが理論。1つが思想。そして1つが空気だと思うんですよね。
空気、はい。
空気。だから、なんていうの、思想っていうのはこうアジテーションっていうか、なんていうかこうやっていこうみたいなね。こう文化を変えていこうみたいな運動。でもそれだとやっぱ足りないわけですよ。 だからやっぱり理論的にもやっていかなきゃいけなくて、そういう、なんていうか、文化も変えていかなきゃいけなくて、そして、なんていうか、あとは偶然とか空気とか、そういうものがこう関わってくるんだと思うんですよね。で、なんか全部足りてないんじゃないかと。だから、やる気もないし、賢くもないみたいな。
ああ、いや、まあね。
だから、頑張りたいですよね。そういう意味で。
だからなんか、なんていうのかな。変えるんだったら、まず一回、こう、なんていうの、ひろゆきとかの価値観を全肯定して、その後修正していくみたいなね。
全
っていう
校って。
ようなことをしないと何も変わんないんですよ。多分、おそらく普通世界は。いや、まあ、それは怖いんで、やらないけど、みたいなね。
まあ、あと、ひろゆきやりたいことないからね。なんか、そこら辺が難しいですよね。
ひろゆき自身にってこと？
そうそう。別に何かこう。だから、あの人がね、僕、ああ、なるほどと思ったのは、その裸の王様の話があったじゃないですか。あの話をひろゆきもしていて、で、私の倫理っていうのは裸の王様に向かって、いや、あなたそれ裸ですよっていうことなんだと。と言ってたんですよ。で、それは私の倫理なんだと。だから私はその倫理に従ってやっているんだと。でね、これね、ひろゆき自分のことそう思ってるんだと思ったんですよ。
確かに
で
ね。
もこれってある種の、なんていうかな、象徴とかなんかその、理想とかがないわけですよね。
そうだね。
理想に
正しい。
向かってそれコスパ悪いですよみたいなこと言うってことだから。
そうだね。
だから、この倫理っていうのは、なるほど一つの倫理になり得るのかと。だけど、なんていうか、自分は乗れないなという。
なるほどね。まあまあ別に、そういうことはし、ね、まあ、なんか変えてくれるとかそういうことじゃないんだっていうね。
そうそうそうそう。
まあ
まあ、
確かに
だから、
まあ、あれを何かそういうに期待することはないけど、なんかまあ、でもなんていうの、新しい価値観を提示していることは間違いないわけじゃないですか。それって何だの感想ですよね。まあさ、つまりさ、あれ言葉がそうなってるだけで、例えば、いや、俺は、というか、それを YouTube で見ただけなんだけど、TikTok だったかな？あのね、だから面接の時に、こう、アメリカの人が思うことなわけですよ、実際は。面接の時に辞めるっていう採用、辞めますって言ったら、あ、じゃなかった。辞めたいんですけどって言ったら、ほら、たまにあるじゃないですか。お前そんなんで世の中甘くないぞと。そんなに世の中やっていけると思ってるのか、とかって言ってくる人いるじゃないですか。それに対して、こう、普通の日本人の反応はすいませんとかなるんだけど、まあなんか僕が見たやつでは、こうアメリカ人の反応っていうのがあって、それってあなたの感想ですよねってなってるわけですよ。だから、まあ言葉が、なんか それってあなたの感想ですよねってなってるけど、まあまあだからさ、こう、まあそうやって思うじゃん？普通に。で、世の中渡っていけるぞとか言われたらそうやって思うじゃん、やっぱり。そうやって思っていた方が精神的にも楽じゃん、処世術として。だからね、まあ、だからそういう価値観もね、こう、大事だよね。
そうそう。だから、ある種の、なんていうか、常識を疑うっていうことでもあるわけですよね。
そうね、
例え
そう
ば
だ
ね、
ね。
やっぱり今、女性公募とかいろいろ出てて、大学だと。で、それについてこう、反発する人とか、例えばね、その、じゃ、女性入れてどう、学力下がったらどうするんだとかね。学力って、大学の地が下がっていったらどうするんだとか、こう、いろんな意見が飛び交うんですよ。でも、それってあなたの感想ですよね、としか思わないですよね。そういうことになると。実際こう、やるしかないわけじゃないですか。で、上がってるとか下がってるとかね、そう、だからそういうのにも使えるんですよね。だからその、固定観念として、常識として思ってる差別意識とかに向かって、それってあなたの感想ですよねっていう指摘は、ある種のこう、常識破壊、理念がない代わりに常識を破壊できるみたいな。だから、それはいい意味では差別意識とかも、いや、それってあなたの感想でしょとこう言えてしまうという、言うことができるという力は確かにありますよね。
あるね。まあ、だから、まあ、結論としては、なんかまあ、上の世代ほど思ったよりも悪く捉えてないというね。我々は。てかね、我々当事者ですからね。そういう意味では。もう後がないんですよ。
両義的だよね、その。
後がないんですよ。とにかく。もうなんかね。 もう、あとこの失われてる30年、あと30年続けるか。
うん。
てか、そういう選択の問題ですから、もうね。うん、なんていうかね、うん、こういう感じですよね。
だから、あの、まあ、上野千鶴子先生にね、一緒に、貧しくなろうと、みんなで。
うん。うん。
平等に貧しくなろうと、言うわけじゃないですか、先生は。
そうだね。
だから、まあ、一つはそっちの道がありますよね。つまり、平等
そっちの道がありますね、そっち。うん、うん。
で、結局そうなると、もうなんか公共空間とかいいんですよ、どうだって。すごい閉じたところで、ちっちゃいコミュニティの中で幸せを守る。例えば家族だったり、夫婦だったり、うん、あるいは、まあ、ちっちゃいコミュニティ、漫画好きとかアニメ好きとかでこう、何人かで集まって、そこでまあ、幸せに暮らすって。これもね、僕は一つの道だとは思いますよ。
うん。
後がない時の。
うん。
うん。
しかし、ってことですね。
しかし、我々はそっちの道は取らないと。やばいわ。まあ、失敗するのでもいいんですよ。だから、路人のね、故郷が言ってる通りね、歩く人がいっぱいになれば、それが道になってっていうことですよね。
そうですね。そうですね。
それしかないですよね。
いることが希望ですから。
うん。まあ、あとね、閉じこもるのはね、僕はね、一つはね、やっぱりこう、未来に対してどう責任取るのかっていうのが、ちょっと問題になるとは思いますよね。
あ、倫理的な？
そうそう。だって、それ自分が幸せなだけでしょ。
まあ、確かにね。
うん。
なるほどね。まあまあ。まあ、なるほどね、としか言いようがないですね。
まあ、長くなったんで、これで、ね。
ここら辺で。はい。
はい、じゃあ、どうぞ。
まあ、今日はここら辺だとします。はい、皆さん、お疲れ様でした。なるほどでは、様々な論考ね、の投稿をお待ちしてます。また、ラジオに出演してくれる方も、お待ちしてます。出演したい方はコメント欄の方にて、お知らせください。それでは今日はここまでとします。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。